はい。ではよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい、今日はどういった悩みになりますか？
今日はですね、はい、実は12月からですね、ちょっとまあ会社でですね、はい、ちょっとまあ管理職に、まあちょっとなる予定なんですけども。
おめでとうございます。
あ、いえ、
すごいじゃないですか。
いやいや、もうこれがちょっとですね、なんて言ったらいいんですか。まあ、今までこう管理職の仕事って、僕初めてなんですけど、
はい。
こう、今まではこう上司の、まあ教えであるとか、まあそういったところを中心に、仕事をやってきたんですけども、
はい。
まあ管理職ってやはりどうしてもこう教える立場にならなければいけないというところで、
はい。
こう自分自身こう、今までやってきたこともないし初めてなんですけど、
はい、
こう正直言うとかなりちょっと不安な部分もあってですね。で、実際にその管理職としてのそういった心構えとか、
はい、
で自分自身がこう会社としての責任者となるとやはりその売上とか、まあそういったところもしっかり見なければいけない中で、
はい、
こう今までやってないことをいかにこう部下に教えてあげたりとか、そういったところを、こう、やらなければいけない立場なので、
はい、
こう、自分がこう、どういうふうにしてやっていけばいいのかっていうのを、ちょっとまだこう、見えてなくてですね。
はい。
で、なんかこう、エンタメさんが以前、もし、例えば会社で、そういった、教育者としか、としてのこう、立場、としてこう、部下の人にですね、こう、教えることがあったのであれば、ちょっと、今日教えてほしかったなと思ってですね。
ああ、なるほどですね。そうですね。はい、私も、まあ、実は経験あって、例えば10人ぐらいのチームのリーダーとか、あるんですけど、はい、そうですね。やっぱり、ポジション的に、その、こうリーダーとか、部下長とか、そういう、ポジションについたときは、
はい、
やっぱりまず、自分が、その、部下とか、そういう、自分のチームの人たちに対して、
はい、
背中をどんどんやっぱ見せていかなきゃいけないので、
はい、
自分がやっぱ一番、こう、動くというか、
うん、
例えば、こう、議題を考えて、グループで、こう、集まって会議して、その中でディスカッションをやるとか、
はい、
コミュニケーションを取るとか、
はい、
こう、そうだな、例えば、同じチームとか、そういう、はい、まあ、営業所とかによっても、必ずこう、人によってスキルが違いますよね。ある程度仕事できる人もいれば、はい、まあ、入社したての人とか、まだそんなに経歴があんまり浅くて、仕事を覚えたてで、ちょっとまだ不安定とか不安を抱えている人とかいると思うので、
はい。
じゃあどういう人に、こう、うまく接していけばいいかっていうと、やっぱり一番というかまあ、あんまり仕事ができない人の底上げをする。
うん、
できる人はほっといてもできるから、
うん、
そこはまあもちろん、アドバイスはするけども、
はい、
それよりもやっぱり底上げをした方が結果的にその営業者とかチームの成果っていうか、
はい、
モチベーションとかは上がっていきますね。
うん、
あとは、はい、よくコミュニケーションを取ることですね、やっぱり。自分から取りに行く。
なるほど。
そこがやっぱり大事かな。で、あとは、
はい。
そうだな。私がよくやったのは、例えば、その日最初に、例えばミーティングやったりとか、
はい。
何か、その、問題が出てきたりとか、あったら、緊急でまたやったりとか、計画とかも全部自分で考えてやってたし、
はい。
仕事の前処理とかも、例えば自分である程度、じゃああなたは、これを、ここまでこの日までにやってくださいねとか。
はい。
スムーズに仕事ができる環境を自分が用意するみたいなことをやってましたね。
なるほど。そうなんですね。こう僕今までこう、人に対してあんまりこう、ガツンとこう叱ったことがなくて。どちらかというとこう優しくこう教えるタイプ、まあ、自分で言うんですけど。
はい。
こう、ガツンと言えなくてですね。
はい。
で、まあ、今の上司は、結構もう、なんて言うんだろう。こう、理屈 でこう攻めてくるというか。
はい。
で、それをじゃあ自分が見習った時にそれができるかといえばなかなかちょっとできなくて。
はい。
うん、まあでもそれは変わらなければいけないのかなとは思ってるんですけど。
まあでも無理しなくていいんじゃないですか。例えばそのガツンっていうのが苦手だったらやんなくていいんじゃないですか。じゃあどうするかっていうと褒めて伸ばす。
なるほど。
はい。だから、自分がやりたくないことをやらなくていいんですよ、無理して。
ああ、なるほど。
やったってうまくいかないんだから。
はい、そうですよね。
自分がそう優しい性格だったら、じゃあ自分はどういう風に成長させることができるかなと思った時に、
はい、
失敗は起こんない、
うん。
うん。失敗に対してフォローしてあげて、いや、俺があと何とかするからとか言ってフォローするとか、
うん、
今回はこういう失敗したけども、次頑張ってくれたら全然構わないから、
はい、
心配せずに次につなげてとか、いう風に褒めて伸ばすっていうのも、まあ、かなり効果的ですね。怒れないんであれば。
ああ、なるほど。
はい。
うん、
どう？そうだったらできそうじゃないですか？
まあそうですね。
はい。
じゃあ、そこにあぐらをかく部下とかが、もしいた場合はそれはもうしっかり言わなきゃいけないですよ、ね。例えば、
そうですね、
あまりにも、その、じゃあいつも怒らないから、じゃあ、ね、今まで通りだ、今までのようにやっていると、その部下も育てないのであれば、それはやっぱ言わなきゃいけないですもんね。
そうですね。ただ、その、う
ん、はい。
結構、叱るのって難しくて、叱って伸びる人もいれば、そのまま凹んで、なんていうかな、伸びないでやる気なくなる人もいるんですよ。はい、結構ね、難しいんですけどね。
そうなんですよ、ね。人によって難しいんですよね。
うん。だから、なんていうかな、じゃあなんで頑張らなきゃいけないのか、うん、そういった理由を具体的にじゃあ伝えてあげるとか、
うん。
うん。もちろん会社のために営業マンとか社員とかは仕事するんですけど、
はい。
うん。そこをやっぱり全面的に出しちゃうと、どうしてもモチベーションって上がっていかないので、
うん。
自分のためにちょっとやってみたらどうかとか、これをこうこうこういうふうにやったら、あなたはこうこうこういう力がつくんだよと、
うん。
いうふうに諭すとか、まあ、そういう感じで、こう、なんでその仕事をいつまでに、こう、やんなきゃいけないのかっていう理由を伝えてあげたりとか、その仕事を、じゃあ結局、こう、目標とか達成した結果、自分にはどういうメリットがあるのかとか、要は未来を見せる。まあ、アフレートと同じですよね。はい。
そうか、なるほど。こう、ね、こう変な言い方になっちゃうんですけど、なんかこう、無気力の人とかもやっぱいるわけなんですよ。例えばもう、生活のためだけとか、
はい、
別にそんなに会社のためにとか、
はい、
ただ給料もらえばいいとか、
はい、
そういう人も中にはいるんですよね。
はい、
なので、こっちが熱く説明して、まあ、エンタメさんおっしゃったように、自分にとってのメリットっていうのはこうだよっていうところを示したところでも、
はい、
やっぱりこう、難しいな。なんかこう、アフィリエイトの話じゃないですけど、なんかこう、自分が失わないと初めてこう気づかない人もいるのかなって思うほど、例えばまあリストラされるとか、会社がなくなるとか、そういう危機感が少しでもあれば、はい、まあ少しでもこう、自分にとっての変化っていうのもあるのかなっていうふうに思うんですけど、
はい、
なんかこう、無気力な人って、こう、どうしたら逆にこう、やる気を起こさせられるのかなっていうのも、僕の中のちょっと課題ではあるんですけどね。
自分に置き換えたらどうですか？
ああ。
自分がじゃあモチベーション上がった時って、例えばどういうことがきっかけで上がったとか、じゃあなんで今まで辞めずにやってこれたのかとか、なんか理由があるんですか？
今の会社ですかね。
はい。
いや、実際に、今回の昇格の話も、これちょっと話すると複雑なんですけど、自分が望んで昇格になったわけでもなくて、
はい。
こう、役職が自分を育てるって思ってる会社で、
はい。
辞めずに今でもやってきたのは、まあ、将来的にはもちろん自分のやりたいこともありますし、
はい。
まあ、正直言うと今の生計を立てるためにやってるっていうところもありますし、
はい。
だといって、中途半端な気持ちではやってないっていうところもあるんですね。
はい。
で、 その部下を見たときに自分がこう思うことっていうのは、やる気がないは全くないわけではないんですよ。
はい。
こうきっちりとやってるところもあるんですけど、
はい。
ただやっぱりそれの継続性がなかったりとか、
はい。
どういうふうにしていっていいのかなっていうのも自分の中でも考えつつっていうのはあるんですけど、
はい。
そうだな、やめずにやってこれたのは、自分の中では、まあ、会社がよく言うのは、こう、成長するために自分があるんだよというところはよく言われてたので、
はい、
この部分なのかなとは今は思いますけど、
うん、
なのでどうだろうな、自分の成長っていうところですかね。
そうだな。例えば、
はい、
何か責任ある仕事を一回任せてみるとか、
はい。
そうだな。私が勤めてる時に楽しいと思ったり、長く勤めれた会社っていうのは、やっぱり雰囲気が良かったですよね、社内の。
ああ。
なんかよく、そうだな。休みの日とかも、なんか遊んだりとか。
あ、一緒に。
飲みに行ったりとか。そういうのも多かったし。
はい。
あとは、やっぱりポジションを上げてもらえると、例えばその責任あるポジションとか、
はい。
まあ、最初は例えば新人教育とか、
はい。
から始まって、グループのリーダーとか、大勢の前でのプレゼンとか、報告書の作成とか、はい、そういうふうになんか、あ、なんか、最初の頃とは違う仕事させてもらってるなって思うと、まあ結構、それで、内面的に、不安とかもありますけど、それをなんか成し遂げた時の達成感とかはたまらないですよね。
ああ、なるほど。
ただ、ずっと1年間毎日同じような仕事をずっとやったら誰でもやる気なくしますよね。はい。そんな感じなんじゃないですか、その人は。違いますか？
そう、かもしれないですね。
あとは直接本人に聞いてみたらどうですか？はい、なんか最近元気ないよねって。なんか悩んでることあるのとか、会社になんか不満とか、なんか悩みとか、ここはこうした方がいいなとか、なんか、あるのかいみたいな。よかったら。
そうですね。いや、まあ、もちろん、経営者は、そうですね。あの、つって行かなきゃいけないところなんで。
はい。
そ
うい う
のは、
うん。絶対言わないんで、みんなの前だと。
ああ。
なので、マンツーマンでちょっと喋るとか、休憩時間とかにちょっと喋ってみるとか、うん、ちょっとどういうふうに、ネットワーク会社になってるかわかんないですけども、例えば、メールで、メールが使えなかったらメールでそういうアンケートを取ってみるとか。うん。まあそういうのも面白いですよね。結局、自分で考えてることと違う悩みを抱えてるかもしれないので、聞いてみないとわかんないですよね。
あ、そうですね。
はい。
もちろんそうです、ね。
こっちから寄って行って聞いてみるっていうのも一つですね。うん、
なるほど。そうか。なかなかな、やはりその管理職っていうのも結構僕も、なんか今まで以上にこう、意識を変えないとダメだなと思っててですね。
はい。
今まで以上になんかいろんなことが考えられるようになったので、そういった意味では、なんだろうな、役職に就くっていうことは、自分の中では、まあ、ステップアップでもありますし、かといって今、はい、アフィリエイトの作業とか、まあ、そういうところも大阪にならないようにしたいなと思ってますし、
はい。
うん。そうか、そういった部分では、まあ、ちゃんとコミュニケーションをしっかり取らなきゃいけないってことですね。
そうですね。例えば、それ、何人ぐらいいるんですか？
あ、結構。
とかっていうか、営業所っていうか。
いや、結構少なくてですね。
はい。
管理の人は一人の、あと営業が二人で僕一人なんで四人なんですよ。
ああ、じゃあ、自分で見るのは二人なんですか？
そうですね。
ああ、一人めっちゃコミュニケーション取れるじゃないですか。
ああ、コミュニケーションは、まあ、普段から取れるんですよ。まあ、普段
は
別に悪くはないですし、
はい。
なんて言ったらいいんだろうな。やっぱりこう、部下の成長がないと、やっぱり売り上げって上がっていかないと思うんで、
はい。
こう、モチベーションを維持させていくかっていうところを考えたときに、
はい。
まあ、 どういう指導法が一番いいのかなっていうのが、すごく自分の中でこう模索してるところではあって。
はい。
うん。
あれですか、今のその仕事って基本的には営業職になるんですか？
あ、そうですね。
結構営業職って、まあ、ちょっと、私の勝手なイメージですけど、
はい、
ちょっとだけ経験もあるんですけど、
はい、
ものすごい体育会系で、
うん、
厳しくて、怒鳴って、はい、怒って、みたいなとこあるじゃないですか。
はい。
多分もうそれだったら時代遅れだし、今の人ついてこないね、特に20代さんとか。
そうですね。
だから、もし私が逆の立場だったら、もう多分褒めて伸ばしますね。あとは、例えば自分でプチセミナーとかやって、こうやったらうまくいったよとか、自分の失敗談と成功談のセミナーみたいなのをちょっと作って、それを例えば定期的にやるとか、で、あとは自分がやるだけじゃなくて、その部下にも作らせてやらせるみたいな。うん。要は、こっちから一方的に何かをお願いしたりとか指示するんじゃなくて、その、社員にも考えて、自分で考えて行動を起こさせることをやらないと伸びないですよ、絶対。だって基本的に人って指示されたり言われることが嫌いなんだから。嫌じゃないですか、あんまりあれこれ言われるのも。でも会社そうなんだけど
。
でもやっぱり伸ばそうと思ったら、自分で考えて行動を起こさせるように誘導していかないと絶対伸びないですから。そういう意味ではやっぱり、最初はどんどんこっちからやっぱり一方的にある程度教えることにはなってしまうけど、ある程度のところでやっぱりまあアウトプットも含めて、その社員の人にちょっと今までの例えば失敗とか成功とか現状の報告とかをちゃんとなんかプレゼン形式とかでもいいので説明してもらう場を設けるとか、そういう気がついたことをディスカッションするとか、そういうのはかなり効果的だと思いますけどね。
そうですね。なんかこう、今期からちょっと取り組んでいることがあって、まあ、インタビューさんおっしゃったように、今朝会っていうのがあって、朝1時間早く、来て、まあ、その週1回だけなんですけど、
はい、
それでなんかこう、フリートークをするようにしてるんですよ。はい、まあ、それが、まあ、失敗とか成功とかも含めてなんですけど、
はい、
まあ、とにかく自分が今思ってることを述べなさいというようなことをやっててですね。はい、で、まあ、それをやって、で、まあ、結構やっぱりこう、モチベーションも、朝、1時間早く来るだけでも、喋、
はい、
らせるだけでも、結構自分の中で頭の整理ができたりとか、
はい、
まあそういうのも実際やってるので、まあ雰囲気はすごくいいんですよ。
はい、
で、ただこう、継続性がなかなかないというか、やっぱやらされてる感があるので、
はい、
そこはなんかこう自分の中ではちょっと、完璧すぎるのもダメなのかな。なんか自分の中でしっくりこないとちょっと納得いかなかったりとかっていうのはあるので、
はい、
それ思わない方がいいんですかね、
そうだ、私もそうだな、勤めていたところで、例えばなんか、何分だったかな ?1 分間だか3分間か、3分間スピーチだったかな ?3 分間スピーチを何十人だか何百人の前でとかありましたね。定期的に回ってくるみたいな。毎日誰かやるんですよ。
あ、そうなんですか。
メーカーとか行った時にやってましたね。
はい
はい、大きな会社とかだと結構そういうのやってるところをやってますね。大勢の前で喋らせるみたいな。別にそれは仕事のことじゃなくていいので、何か普段の日常の体験とか面白い話とか何でもいいので、テーマは自分で決めていいので。要は、結局ね、営業職だったら喋ってなんぼじゃないですか。
そうですね。
そこを磨かないと売り上げ伸びないですよ、絶対。
確かに。
だから普段から人前で喋らせる訓練っていうのは、それ今週1回どういう形でやってるんですか。
週1回で、
はい、
フリートークなんですけど、
はい、
まあテーマは本当に自由
なんです
。はい。例えば。僕の場合だったら、マインドであるとか、
はい、
こういう成功談がありましたよと、っていうところで情報共有したりとか、
はい、
まあそういったところは結構多いですね。
多分、はい、真面目すぎるんですよ。テーマが。硬いんですよ。だから、部下もあまり真面目性が上がんない。だから、上司が面白いこと言わないと、とか砕けたこと、 真面目じゃないことのテーマで話をしていかないと、その、なんか真似っていうか、そっちの方にもいけないですよね。そういう真面目な話をされたら、あ、じゃあ自分もそういう硬い話をしなきゃいけないのかな、みたいな。
ああ、なるほど。
だから、例えば実は昨日、ね、こう、なんかドクター X ってドラマあってさ、みたいな。米倉涼子、私失敗しないので、とか言って、これめっちゃびっくりしたよ、みたいな。医者で失敗しないっていう人初めてみたいな。あれはインパクトあったね、とか言って、ちょっともし時間あったら一回見てみなよ、みたいな。あれ面白かったよ、みたいな。そういうね、なんか、あ、なんかちょっと、そういうのでもいいのみたいな。ちょっと面白いじゃないですか。別に、喋りを上手くさせるのって、真面目なこと喋れば上手くなるわけじゃないんですよ。うん、自分の、例えば、日常の出来事でちゃんと、こう、面白おかしく、情景がイメージできるように話せるかどうか、そこを訓練させれば、絶対営業トークは誰でも上手くなりますよね。うん、そこをやっぱりいい雰囲気にさせるためには、部下のレベルを上げるためには、自分がやっぱり、こう、そういう、ちょっと今までとは違うテーマでフリートークというか、そういうトークをしてあげるとか。うん。まあ、多分最終的にやるとびっくりすると思いますけどね。あれ今日なんかちょっと違いますね、みたいな。
なるほど。
うん。そうですね。多分そういう風にやってる人はあんまいないと思うんで、うん、そういうのも面白いんじゃないですかね。
ああ、なるほど。
うん、
そうですか。
喋らすといいですよ、いっぱい。例えば、うん、毎日1分間そういうフリーとかの場を設けるとか、みんな3人いるなら3人ともやるとか。
うん、なるほど。
1分だったらめっちゃ短いですけども、多分最初すっごい緊張して喋れないんですよ。でも慣れたらできるなんで、絶対。
ええ。
はい。で、そうだな、原稿は作ってこないで、それを見ずに喋るみたいな。
うん。なるほど。
そうですね。原稿見たら、見てても上手くならないんで。テーマだけちゃんと決めてきて。まあ、うん。まあ、記憶とかしてきてもいいけども、できれば、テーマを決めて、その場で喋るみたいな。うん。まあ、最初は1分間。ある程度喋るようになってきたら、3分間とか。やってったら、うん。もう相当上手くなります。結局、数こなさないと上手くなんないんですよ。はい。アフリートの文章を書かなきゃ上手くなんないじゃないですか、絶対。
ならないです。
で、営業とか、そういう、自分のなんか、まあ、商品とか、セールスとか、はい、その、お客さんのとこ行って、トークして、制約もらえるときって、
はい、
大体やっぱり笑いが起きたときじゃないですか。雰囲気良かったとき。
はい。
はい。硬い話、硬い内容で硬い話やったところで大体うまくいかないんで。そういう雰囲気を作ろうと思ったら普段からそういう訓練はしないと絶対できないんですよ。はい。
そうですね、
うん。そういう場をやっぱり設けるだけでも。うん。面白いですけどね。例えば最初の1週間は自分だけやるとか。まず俺が1週間やるから、みたいな。感じでちょっと、参考にして、来週からは、ちょっと君たちにもやってもらうから、みたいな。食べてみしといて、みたいな。自分がそうしてまずやると、
なるほど。
やりたくないことを自分がまずやると。お手本見せて、で、やってもらった、社員の人に。
なるほど。
うん。
まあそうすると、雰囲気も良くなりますよね、
全然良くなると思いますよ。うん、別に、真面目な話しなくてもいいんですよ。うん、だって、その、ね、仲間なんだから。
そうですね。
はい。まあ、会議とかでは真面目な話してもいいですけど、そういうなんか、ね、フリーな場があるんであれば、
はい。
時間が取れるんで、そういうところはやっぱりちょっとなんか、緊張ほぐすというか、営業に行く前の緊張ほぐすとか、うん、いう時間に当ててもいいですけどね。うん。
うん。なるほど。
いっぱい、喋らす、こう、場を増やすみたいな。1分間って結構長いですからね、最初やると多分。喋れないと思いますよ。いきなり喋るって言われても。うん。私は喋れますけどね、余裕で。
あ、そうか。え、 この人前で喋るときって結構緊張する人もいるんですけど、やっぱそれは、やっぱそういうところから、こう、はい、訓練させた方がいいってことですよね。
だから、絶対緊張するんですよ。例えば3人でも緊張するはずですから。でもですよ。
はい。
1週間、2週間、1ヶ月やったら慣れますから、誰でも絶対。はい、緊張しなくなるんですよ。で、最初ガチガチで何言ってるか分かんなかった人が、普通に緊張せずに肩の力を抜いて喋れるようになりますから、絶対。で、面白いことを言えるようになりますから、自分がそういうふうに率先してやれば。はい。最初から、うまくできると思わないでください。できないから。ちょっと長い目で見てあげて。もしかしたら自分もできないかもしれないので、うまく。
ああ。
見せてもいいですよね。いや、俺はちょっと最初あの時ひどかったよな、みたいな。あとで裏話みたいな。
そっか、そういうのもいいかな。そしたら、スピーチか。
スピーチは絶対効果的だと思いますけどね。
うん、
で結構、例えば慣れてくると、例えばセミナーとかの講師とかも、喋る前は緊張するけど、喋り始めてある程度時間経ったら慣れるじゃないですか。
うん、はい。
うん、それと同じですよね。
うん、
喋る前はちょっと緊張するかもしれないけど、慣れてきたら普通に喋れるようになるんで。あとは、そうだな。人を見て喋れるようになるといいですね。
うん、
例えば喋るのも下を向いて喋るんじゃなくて、まあ、3人とか4人いるんだったら一人一人の顔を見ながらトークをするという力をつける。
うん、
まあ、それができるようになるとかなり、まあ、営業マンとしてはすごいスキルになると思うんで。できないですか多分最初は。
そうですよね。まあでもこれは訓練させた方がいい
です。そうですね。
まあ僕が中心にちょっとなって。
はい。最初自分がやればいいんですよ。
そうですね。
率先して。
そうですね。
はい。じゃないとついてこないんで。うん。
あ、そうか。そうすればいいのか。
結構面白いと思いますけどね。うん。
じゃあ、エンタメさんが勤めていらっしゃった会社も、
はい、
まあ、1分とか増やしたり、3分とか5分とかっていうのも実際あったりとかしたんですか？
そうですね。
あり
ましたね。あとは結構、もうプレゼンさせられましたね、すごい。
あ、そうなんですね。
ちょっとポジションになると、
はい、
パワーポイントとかでなんか作って、ちょっとやってね、みたいな。
うん。
やってましたね。
へー。
会議とかも絶対ね、
はい、
リーダー的な人が、こう、司会とかやって、ね、一番喋る立場になるじゃないですか。
ええ、はい。
そもそも喋れないと何も進まないし決まんないです。そうなんだったら絶対そういうふうに、こう、喋れるようになるし、例えば、その、社員と顧問部下とも含めての会議も、じゃあ今日は、あなたが司会やってね。あなたは、議事録書いてね。とか、いうふうに、こう割り振りをローテーションさせるんですよ。
うん、うん。
あ、それも効果的ですよ。
ああ、なるほど。
うん。議事録の人は話を聞いて、ちゃんとこう、まあ、テキストでもこうパソコン内でこう、書かなきゃいけないし、
はい。
司会の人はちゃんとスムーズに進行するように仕切んなきゃいけないし、
はい。
という感じでやると、
うん、うん。
毎回毎回自分が司会進行よりは、部下の人とか、そういう人にも、そういうポジションをやらせる。結構効果的ですよ。
なるほど。
はい。どんどんいろんな仕事をさせて経験を積ませるんですよ。
うんうんうん、
時には報告書を書かせてみるとか。
はい。
はい。最終的には自分がチェックして、まあ、さらに上の上司に出すんであればそういうふうになりますけど。
はい。
うん、そういうのも、書かせるとか。そうだな。あとは、やってたのは、なんか、なんか日報、週報、月報とか書いてましたね。
ああ、なるほど。
はい。
はい。
そういうのを、やっていただくとか。
うん。
仕事、だからいろんな仕事の経験をさせてあげると、
はい。
うん、面白くなると思いますけどね。
うん。
自分もやっぱ成長できると思うんで。
はい。
うん。だからずっと同じ仕事、同じレベルの仕事を永遠、毎年やらされたら、私でもやめますね、それだったら。
確かにそうですよね。はい。
ああ、信頼されてねえんだな、みたいな。やっぱ信頼はそんなもんかよ、みたいな、なりますよ、ね。私のこと全くなくて、とかだと、逆にどんどんいろんな仕事を割り振れられると、あ、なんか、 俺ってちょっと信頼されてるのかなとか、うん、そうじゃないですか。
ええ。
うん、そうですね。初めてのことも不安かもしれないけども、もし分かんなかったら全然、はい、そうだね、聞いてもらって構わないから、その時は質問してねって言えばいいので、そこも分かんないところはフォローしてあげて、うん。いろんな仕事を体験させてあげる。まあ、そしたら、うん、もう絶対成長するし、面白いですよね、そういう。うん、職場だったら。
はい。
はい。どうですかね。
そうですね、ちょっと、スピーチの部分とかはすごくいいなと思ったんで、
はい。
入れてみようと思ってます。
はい。
はい。わかりました。ちょっと、やってみます。
ぜひやってみてください。
ありがとうございます。はい。で、多分質問は、このくらいですね。
はい。
はい。了解しました。
あとは、大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です。
はい。じゃあ、また何かあったら。
ああ、わかりました。
はい。
はい。
はい。その後の経過報告とかでもいいので。
わかりました。
ダメでしたでもいいんです
よ。わかりました。ちょっととりあえずもう、日々実践をしています。
はい、例えば、今言った私が言った話を実際に実践するじゃないですか。
はい。
それを例えば、ブログとかメルマガをネタにしても面白いですよね。実はこういうことやって、こうこうこうやって、うまくいったっていうのもいいし、ちょっと失敗したんだよねっていうのは面白いし、そういうのも、ね、ネタになりますからね。
わかりました、ちょっと。
だから、今のポジションは面白いと思いますよ、やっぱり。その、今のアフィリエイトにも活かせるし、リアルにも活かせるし、うまくこう、連動させてみると、より短期間で成長できますよね。はい、だから今の、こう、自分の立場を、こう、幸運っていうか、ついてると思うといいですよ。
うん。わかりました。
はい。
はい。
じゃあ、また何かあったら、お願いください。
ありがとうございます。すいません、今日お時間、本当にありがとうございます。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。